東京セキュリティブリーフィング2026年4月に、19日水曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年4月に19日水曜日です。昨日公開されたセキュリティニュースの中から、重要度の高い事案を厳選してお送りします。組織のセキュリティ対策に直結する重要な情報ばかりですので、ぜひ最後までお付き合いください。ヘッドライン本日をお送りする主要なニュースは以下の通りです。中国関連サイバー攻撃による米国防衛ソフトウェア盗難事件。複数メディアが報じるチェックマークスのデータ流出事件。月間100万ダウンロードを超える人気 Python パッケージの悪意のあるバージョン配布。そして AI エージェント時代のセキュリティ課題について詳しくお伝えします。詳細解説。中国籍ハッカーが米国防衛ソフトウェアを数年間等で複数のセキュリティニュースメディアで報じられている中国関連の重大事案です。34歳の中国籍男性州ゼベイがイタリアから米国に身柄を引き渡されました。同人物は2017年1月から2021年12月の4年間にわたって実在する米国研究者になりすましたメールアカウントを設立し、NASA、米国空軍、米国海軍のエンジニアらをターゲットにしたスピアフィッシング攻撃を行いました。盗出されたのは、航空宇宙設計ソフトウェアのソースコードや独自ソフトウェアです。被害者の中には、詐欺メールに対して実際にコードを送信してしまったものも含まれています。同人物の行動は、シルクタイフーン及び、ハフニウムと称される中国関連のサイバー攻撃キャンペーンに関連するものとされており、特にパンデミック期間中の COVID-19 ワクチン研究機関も標的にされていました。また、マイクロソフトエクスチェンジの道の脆弱性を悪用して、複数の米国組織に侵害も言っていました。これは防衛関連ソフトウェアの盗出という観点から、極めて深刻な情報投資事件です。チェックマークスデータ流出問題の全容セキュリティ業界を揺るがす。重大なニュースとして複数メディアで報じられています。アプリケーションセキュリティプロバイダーのチェックマークスが、内部 GitHub リポジトリからのデータ流出を公式に確認しました。初期のアクセス侵害は2026年3月23日に遡り、TeamPCP によるトリビーサプライチェーン攻撃を通じて認証情報が摂取されました。その後、複数の環境への侵害が拡大し、4月22日にはさらに悪意のあるコードが複数のプロジェクトに公開されました。流出したデータは、ラプサスグループによってダークウェブにリークされました。影響を受けたプロジェクトには KICS セキュリティスキャナー、マイクロソフト VS コード拡張機能、オープン VSX 拡張機能が含まれています。チェックマークスは侵害された。リポジトリが本番インフラストラクチャから分離されているため、顧客への直接的な影響の可能性は低減していると述べていますが、この事案はサプライチェーンセキュリティの重要性を改めて浮き彫りにしています。PyPI 人気パッケージの悪質な改ざん事件月間110万ダウンロードを誇る Python パッケージ、エレメンタリーデータが悪意のある第三者によって改ざんされました。バージョン 0.23.3 が悪意のあるバージョンに置き換わり、GitHub アクションワークフロー内の脆弱性を利用して、SSH キー、クラウド認証情報、暗号ウォレットファイルを盗聴する機能が搭載されました。同パッケージは DBT の観測性ツールで、多数の企業が本番環境で利用していた可能性が高いものです。この事案は、オープンソースソフトウェアの安全性確保における継続的な課題を示しています。特に GitHub アクション環境での脆弱性が悪用されたという点で、CI/CD パイプラインのセキュリティ強化が急務であることを示しています。クリックアップの API キーハードコーディング問題。セキュリティ研究者の報告によって明らかになった問題です。プロジェクト管理ツールのクリックアップが、本番環境の JavaScript バンドル内に SplitIOSDK トークンをハードコードしていました。このトークンを使用することで、約 4.5MB のバックエンドデータが取得可能であり、フォーチュン500企業と政府機関の従業員に属する959個のメールアドレスが流出しました。脅威行為者が SSRF 脆弱性を悪用して、AWSIAM 認証情報にもアクセスできた可能性があります。この問題は1年以上の間、未解決のままでした。これは API キーなどの機密、情報をクライアント側に埋め込むことの危険性を示す典型的な事例です。中国系スミッシング詐欺キャンペーンの拡大複数のセキュリティ企業が報告している。 中国系のフィッシングアズアサービスプラットフォームがグローバル規模でのスミッシング攻撃を展開しています。中国語のフィッシングアズアサービスプラットフォームが SMS および i メッセージや RCS などの OTT メッセージングチャンネルを活用し、複数国にわたってフィッシングキャンペーンを実施しています。攻撃者は、SIM ボックスインフラストラクチャを使用して、複数国からメッセージを送信し、複数のフィッシングテンプレートをホストするコードに組織化されたバック、エンドフレームワークを運用しています。被害者は認証情報の摂取や不正アクセスのリスクにさらされており、企業のアカウント乗っ取り事件へと発展する可能性があります。Windows Phantom RPC 権限使用核の脆弱性カスペルスキーラボが発見した Windows RPC 脆弱性。Phantom RPC は、極めて危険な権限使用核欠陥です。ネットワークサービスプロセスの権限から、偽の RPC サーバーを通じてシステム権限への昇格が可能になります。重要な点として、マイクロソフトはこの脆弱性を中程度と分類し、現在のところパッチを発行していません。この脆弱性は、すべての Windows バージョンに影響を与える可能性があるとされており、長期的な脅威となる可能性があります。PyPI Lite LLM の認証前、SQL、インジェクション、脆弱性 Lite LLM ゲートウェイで、重大なセキュリティ脆弱性 CVE-2026-42208 が発見されました。CVSS スコアは最大98です。オーソリゼーションベアラーヘッダーの不適切な処理により、ユーザーが提供した入力がバックエンドデータベースで直接処理されるため、認証前の SQL インジェクションが可能になります。脅威行為者による実際の悪用が公開から36時間以内に観察されており、OpenAI、アンスロピックなどの接続プロキシが攻撃の対象となっています。攻撃によって仮想 API キー、プロバイダ認証情報、環境変数が摂取される危険性があります。ハギングフェイスルロボットの重大な RCE 脆弱性、オープンソースロボティクス。フレームワークのハギングフェイスルロボット、GitHub スター21500以上で、認証なしでのリモートコード実行が可能な重大な脆弱性が発見されました。CVE-2026-2-5800-74 CVSS スコア98です。Python の安全でないピックル、ロード関数と TLS、認証なしの gRPC 接続の組み合わせにより、認証なしで22のオペレーティングシステムコマンド実行が可能になります。GPU 推論システムは、通常、昇格された特権で実行されるため、システム全体の乗っ取りにつながる危険性があります。OpenVSX の73個のスリーパー拡張機能ソケットのセキュリティリサーチによって、OpenVSX マーケットプレイスで73個の疑わしい拡張機能が特定されました。これらはグラスワームマルウェアに関連する可能性の高い、スリーパー拡張機能で、人気のある拡張機能のクローンです。重要な点として、少なくとも6つの拡張機能はすでに悪意のあるペイロード配信を開始しており、残りの73個は休止状態または高リスク状態にあります。初期段階では無害に見えながら、後の更新で悪意のあるペイロードを配信するという手法は、極めて狡猾な攻撃パターンです。マイクロソフトアウトルックコパイロットエージェントモードの開始。マイクロソフトが2026年4月27日。アウトルック向けコパイロットをエージェント型にアップグレードしました。このモード下では、AI エージェントがバックグラウンドで日常的なインボックス管理とカレンダー調整を自動的に実行できるようになります。ユーザーは実行されたアクションを完全に可視化でき、22の段階で決定をレビュー可能ですが、AI エージェント時代のセキュリティ管理という新たな課題をもたらしています。AI 時代のアイデンティティ管理の課題、 AI エージェントの増殖により、アイデンティティ管理とセキュリティ確保の課題が急速に変わっています。従来、人間の識別に依存していたセキュリティシグナルは、完全にデジタルで動作するエージェントには適用されません。CISO が直面する課題として、エージェント数の把握、使用目的の明確化、認可されたアクセスの可視性確保が挙げられます。これらの情報を完全に把握することが困難になっているというのが現状です。ノートパッドプラスプラス CVE-2026-3008 フォーマット文字列脆弱性テキストエディタのノートパッドプラスプラスバージョン 8.9.3 に 言語ファイル処理でフォーマット文字列、インジェクション脆弱性が発見されました。%X ペイロードを使用することで、メモリリークが可能になり、ASLR か E につながる危険性があります。このバージョンを使用中の組織は、バージョン 8.9.4 への早期アップグレードが推奨されます。医療機器、メーカーメドトロニックのデータ侵害。医療機器大手のメドトロニックは、2026年4月に14日にハッカーがネットワークに侵入してデータを流出させたことを発表しました。攻撃は迅速に封じ込められ、製品や患者安全への影響は確認されていません。ただし、脅威行為者のシャイニーハンターズが900万以上のレコード等でを主張していますが、この主張はメドトロニックによって検証されていません。医療機関のデータ侵害は患者安全に直結することから、継続的な監視が必要です。WhatsApp の暗号化クラウドバックアップサービス開発。WhatsApp は、Google ドライブや Apple iCloud などのサードパーティストレージプラットフォームへの依存を排除することを目的に、独自のクラウドバックアップサービスを開発しています。重要な特徴として、デフォルトでエンドツーエンド暗号化を搭載し、パスキーベースの認証を統合しています。基本層では 2GB 無料、50GB プランは年間約$99の価格が見込まれています。これはユーザーデータの保護強化という観点から、セキュリティ業界全体にとって積極的な動きです。北朝鮮グループブルーノロフの暗号資産企業標的、作戦ブルーノロフと称される北朝鮮関連のハッカーグループが、複数のソーシャルエンジニアリング手法を組み合わせ、20カ国以上の100以上の暗号資産組織を標的にしました。攻撃手法としては、タイポスクワッティングされたズームリンク、偽のカレンドリーカレンダー招待、クリックフィックススタイルのクリップボード挿入攻撃が使用されました。特に注目すべき点として、AI 生成のディープフェイク動画がライブカメラフィードと組み合わせられていることです。このような AI 悪用技術の出現は、ソーシャルエンジニアリング攻撃の危険性をさらに高めています。クロージング本日をお送りしたニュースをまとめますと、中国関連の国家支援型攻撃、複雑なサプライチェーン攻撃、そして AI エージェント時代における新しいセキュリティ課題が、現在のサイバー脅威の主流となっています。特に防衛関連ソフトウェアの等で、人気ソフトウェアパッケージの改ざん、API キーの不適切な管理といった事案は、組織のセキュリティ対策に直結する重要なポイントです。ご所属の組織において、本日ご紹介したニュースに関連する製品やサービスを利用されている場合は、ぜひ詳細をご確認いただき、対応の検討をお願いします。気になるニュースがあれば、元記事の詳細をご確認ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。